夢かなプレイガイド。
さて、ほい、このコーナーではちょっと久しぶりかな、うん、私のおすすめのいろんな公演をおすすめさせていただく、うん、
すごい久しぶりじゃない？
そうだね、
プレイガイドとしては、
うん、
何でしょう今回の公演は。
今回おすすめさせていただきます。もう、はい、開演間もなく明日から10月31日から開演いたします。真心18番勝負第20回公演、何時構成だれ、レッドアスシーユアオウンジャースティス。
なんだ、なんか何時ぐらいは聞き取れ
る、何時構成だれまで日本語、うん、その後が、うん、じゃあレッドアスシーユアオウンジャスティス。
かっこつけた。
英語読めないという公演でございます、うん、はい、こちら真心18番勝負という劇団さんなんですけども、うん、今回ご紹介させていただいた演というのは、うん、3月に私が自由の翼でやらせていただいたトリオカンタービレというお芝居に参加させてもらった鈴木健太さんがここの劇団員さんで、うん、そして参加してもらった木村優希ちゃんという女優さんも今回客演で出演してて、ちょっとね、ご縁で、そのご縁でつながったやつなんですけども、これね、なかなかね面白そうなご縁でございまして、真心18番勝負、いつもねちょっと変わった趣向の公演をされていて、なんかこのオリジナル脚本なんですけど、作演をしている町山さんという方が音響監督もされている方で、ものすごく言葉にこだわった演出をしていて、なんか変わった毎公演ごとにすごく凝った演出とされる方で、凝りすぎていてなかなか再演が難しいとされている公演なんですが、こちらのこの何時構成たれは前多分裁判、簡単に言うと、うん、裁判員制度の裁判の話なんですけども、うん、その裁判員制度が、うん、多分決まったすぐぐらいに公演があって、うん、それの再演かな、だから時を経て結構久しぶりにやる公演なんだそうですけども、前回も大好評だったということで、ちょっとあらすじを紹介させていただきます。ある日、あなたの元に届いた一通の封書、差出人は裁判所、封を開けるとそこには呼び出し状と書かれた書類がある。まさしく裁判員裁判ですね、うん、裁判員としてあなたが、まさしく観客のあなたが呼ばれますという、
うん、
真心18番勝負が送る観客参加型法廷劇、待望の再演、被告人の運命を決めるのは客席のあなたですというわけ。
お、参加型？
そうなんです。
私の好きな参加型？
実は裁判を、うん、まさしく舞台上で裁判をやるんですけども、
うん、
観客が裁判員としてその裁判に参加するという設定の。
それはさ、舞台の中で裁判員席にいるっていうだけではなく、
現実に決定権があります。裁判員って何人かいて、 その裁判を傍聴するじゃない、
うんうん、
傍聴して、さらに、その中でこの人を有罪にするか無罪にするか、情状酌量があるかとか話し合って決を決めるじゃないですか、まさしくそれをお客さんにやってもらおうという公演なんです。
どういうことどういうこと。でもさ、
そのま
ま、実はさ、そのうーんと有罪無罪、まあ、二択だとして、その入る、まあ、何回か公演あるとしたら、その回によってさ判決が違ってくる。
変わります。だから結末が変わっちゃいます。お客さんの判断によって、その裁判が有罪になるのか、無罪になるのか、まあ、もしかしたら細かく罪状とかも変わっちゃうかもしれないね。だから禁錮何年とかあるじゃないですか、そういうのもひょっとしたら変わるのかも。どこまで参加できるのかっていうのがちょっとこの段階ではわからないんですけども、結構がっつり参加しないと本当にガチの裁判をやる。
じゃあさ、その回にしか、その回を見た人しか
分からない、
エンディングが分からない。
そう、そしてネタバレ禁止なんですよね、この公演
に行
っても。ちなみにこれチケット、まずちょっと劇場を紹介させていただきます、劇場がシアターバビロンの流れのほとりにてという、東京メトロのシアターバビロンの流れのほとりにてという劇場でございます、長い、東京メトロ南北線の王子神谷駅、のところにある劇場でございます。チケットはまず、裁判員席というチケットがございまして、前売りが3000円、当日が3500円、それとは別に1000円割引された傍聴席という観劇のみで、参加はしないという、本当に見るだけというお客さん席は1000円引きで、若干数ご用意ありますが、ほとんどが裁判員席となります。
どうせなら裁判員になりたい。
ちなみにこの、うん、そうですね、裁判員席とは裁判員として裁判に参加する席、うん、キャストの進行に従い提出される証拠品や証言をもとにお客様同士で事件についてディスカッションし判決を出していただきます、
ディスカッションもするの？
そうだって裁判員って見るだけじゃなくて裁判員同士で話し合うでしょ、話し合ってこの人をどうしますかっていう話をするじゃないですか、で証拠品ももちろん手渡されてみます。
へ
え、面白いでしょ、
本当の裁判。
そうね。そして座席は観劇当日の受付時に発行する整理番号によって決定します。つまりお友達といっても全然知らない人と組んで、まさしく裁判員制度ですよね。本当に今日初めましての方たちと同じ事件を見て決を下さなければならない。ちなみにこのディスカッション、いきなり、いやそんな人と喋ってそんなのできないよっていう方は観劇のみの傍聴席をおすすめします、でもより参加した方が面白い、
面白そうだね。
ちなみに事件も一つではないんですね、こちら31日からですね、11月5日まで公演がありますが、日程によって、これは罪状がですね4つありまして、1つは危険運転致死傷罪、車の運転とかでね、人を死なせてしまって、いわゆる交通事故による、そして強制性交等致死罪、ちょっと暴行だとかそういう事件ですね、と殺人罪が2種類の計4つの事件を、
でもさ、この4つの事件があって
さらに判決が変わる
バラバラで、
どれ見ればいいの？ディスカッションによってだから多分これ罪状とかも罪も変わってくるね、
変わってくるよね。
いやこれは、
じゃあその事件ごとに演者さんも変わってくる、出てる人も変わってくる、結末も変わる、
はい、
どこに行けばいいのか迷うね。
難しいよ ね、
でも面白そう。
上演時間はディスカッション含め150分予定します。
なかなか2時間半
ディスカッションの内容により前後する場合がございます、ディスカッションの時間も変わっちゃう、なかなか判断ができない時とかって、
リアル多分さ、やってるうちになんか熱がこもってきたらどんどん長引きそうだよね、
大変なことになるぞこれ
このさ企画
芝居と言っていいのか、なんかブログとかも見させていただいたんですけど、こちら出演される方たちもですね、もちろん裁判官の方もいらっしゃり、被告人の方もいり、検察官の方もいらっしゃるんですけど、全員きちんと裁判の研修を受けてです
、おすごい、
本当に裁判、
実際に
リアルな裁判をそこでまさに展開する、
どうなるんだろう、
なかなかに、いつか来るかもしれない裁判員に向けていい勉強になるんじゃないか、ちょっとね、かなり体力と気力を兼ね備えていかないと、
持ってかれるね、
大変なことになるこれはお客さんも油断できない、でなお客さんがお客さんじゃないっていうね、
そうだよね、
これは大変ですよ。
いや
でも面白そうだよね、
いやもうこれ真剣に見て真剣に考えて真剣に
答えるんですか、頭痛くなりそう知恵熱でそう
本当だよね、事件の内容にもよるのかもしれないけど、
これ事件扱う事件によっても全然、
違うかもしれない、
人が死んでたりするとさ、大体死んでそうだけど感じでいくと、でも人の命が関わってるからさ、そう簡単には判断できない
じゃない、できないよ、
でもこれ難しいよ、
だってさ、そのいろんな視点からさ、こう何警察側からと、あと弁護側からの
いろんな証拠といろんな論理あるでしょ、お互いにもちろんさ、被告人を有罪にしようとしてる人、無罪にしようとしてる人、主張が違ってくるじゃない、それをどう判断するか、与えられた証拠のみで、
お芝居だけど今実際に裁判員制度があるわけで、
いつ何時
実際に自分がそういう立場になるかもしれないし、
だいたい裁判員制度でやられる事件って、結構大きな事件が多いから、まさしくこのモデルケースになってるようなものが多いと思うんですよね、いやこれはねなかなかに面白そうと思ってぜひ行きたいなと思って、いつもね結構チケットがすぐ売り切れになっちゃうらしくて、今ももうちょっと若干数ということなのでお急ぎください。
チケットは
回によってだいぶね、悩んじゃうんですけど、どの回に行けばいいのか、もう一度おさらいさせていただきます、真心18番勝負第20回公演、汝高生たる Let us see your own justice、劇場はシアターバビロンの流れのほとりにて、チケットは裁判員席が前売り券、事前生産の前売り券が3000円、当日券が3500円、傍聴席はそれぞれ1000円引きにて若干すぐ用意がございます、日程は2017年10月31日火曜日明日から11月5日の日曜日まで、
はい、
それぞれ事件変わります、 事件もキャストも変わってきますので、ぜひぜひそちらは公式サイトの方でご確認ください、はい、チケットの取り扱いお問い合わせは公式サイトを見ていただく か、 なんかいろんな方向で、うん、ヤフーウォレットとかで買えたりしますので、
そうなんだ、
ちょっとねこれ説明が難しいので、あの前売り券で事前生産制なので、うん、前売り券が本当に予約とかじゃないので、
うん、もう先に買って、
もう買っちゃえるシステムができて、すごいねこれも、
すごいね、
パスマーケットにてチケットをお取り扱いしてるそうです、う
ん、あ、もう買っとけばスムーズに入れるもんね、
そうそうそう、うん、そしてどの席になるか行ってみないとわからない、うん、
ドキドキする、
これもいろんな要素が、うん、アミューズメント要素が組まれておりますので、ぜひぜひ、私もどんな顔行ったらいいんだろうね、
そうなんだよね、
難しい、まずどの事件を見たいかだよね、いや
ちょっとねなかなかホームページを見て、
ホームページ見て、うん、なんかねこれのねれグッズとかで極秘資料とかをグッズとして購入できるそうなんで、ぜひご感激のあったはね、うん、グッズを購入していただければなと思います。そういうわけで、はい、夢かなプレイガイド、今回のおすすめは真心18番勝負さんの内実構成たる Let us see your own justice でした。
はい、ありました。バコちゃん告知がありますね。
はい、はい、お願いします。11月19日、はい、日曜日の夜、高田馬場モノさんというライブハウスに、ね、開催されます、はい、毎月定例で行われているバズブローというライブがあるんですけども、うん、そちらの方に参加されるソルモニアちゃんという2人組のコーラスユニットさんのところに私ゲストコーラスとして、
はい、ゲストコーラス、
はい、ゲストコーラスと言いつつ、うん、がっつり歌うゲストコーラス2曲ほど参加させて、
前に出るゲスト、
前に出るゲスト私含めもう一人助っ人がいて、うん、計4人で、
うん、
がっつり4声ハーモニーをしますので、
いい、ね、
ぜひハーモニーを聞きたいという方はですね、聞きに来ていただければと思います、うん、そして12月2日土曜日夜、はい、阿佐ヶ谷ドラムさんでいつもやらせていただいております、はい、梶原駅トリビュートライブ、うん、ボリューム7、うん、今回は、うん、ワンコスペシャルとして、
ワンコスペシャル、
ワンコスペシャル
として、すごいね、名前がついてるよ、
はい、ワンコプレゼンツで、あの、うん、私が好きにやっていいよって、
って好きにやっていいが一番困るかも、
好きなようにやった結果、うん、とんでもないことに
それさ、大丈夫できる、
一大企画となってしまいまして、うん、ネタバレはちょっと避けますが、梶原駅さんのね、うん、作品世界を肩までどっぷり使っていただこうという趣旨ですね、うん、楽器あり、もちろんガチのコーラスあり、うん、コラボあり、いや
そしてなんかさ、これワンコちゃんが好きなもの詰め込もうと思うとさ、すごいなんか大変なじゃない、ハードル上がらない、大丈夫か、
あの、うん、出演者の皆さんに申し訳ないぐらい、うん、
てこもり詰め込み詰め込みみたいな、
通常のライブだと 3,4 曲しか普通歌わないんですけど、うん、みんな8曲ぐらい歌わなくて、コラボとかもね、あって全員で歌いましょうみたいなやつとか、
うん、もう含めると、
うん、すんごいいっぱい歌うよって、だから逆に言うと、うん、がっつり見れる全員さん、だからそれをした
かったね、
全ての人がっつりと、うん、この人の枠だけじゃなくて全部の時間で味わってほしいと思って、そしてその人々のプレイヤーの皆さんのパフォーマンスと、うん、梶原さんの音楽を融合させようというのが目標でございますので、作品世界もね、うん、今回はカラの教会という、うん、あの作品があるんですけども、音楽を担当されたその作品をとりあえず全部やろうっていう、うん、
おー、あ、じゃあもうワンテーマでこう統一した、
はい、統一した作品の世界観で、うん、その作品を知ってる方も知らない方も楽しんでいただけるように構成しております、うん、
そこでもしかしてアコーディオンも、うん、おっとあるのかないのか
ちょっと練習次第で披露したいなと思ったので、ね、ぜひぜひ練習の成果を聞きに来てくださいませ。
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉もお待ちしています。ライブラリーね、落語かな、
落語かな
かもしれないな、
ね、休憩の時盛り上がっちゃった
から ね、 ったからね
決まったからね
大体決まった、はい、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントをいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ tmn 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはアットマーク PFRINET、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。はい、夢かの放送局、今回は山本しおりとわんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新日がもう11月、春ね、11月6日ですね。
ひー、11月だ
ひーひー言ってるが、そうだよね、ライブの準備頑張って、アコーディオンの練習も
やることいっぱいだな、
ね、楽しいね。はい、それでは次回もどうぞお楽しみに